Brothers and sisters,
兄弟姉妹、救い主イエス・キリストの降誕とその使命に思いを馳せ、感謝の念を抱きつつ、皆さんを大官庁会のクリスマスディボーショナルに歓迎します。今晩出席しているすべての人と、後日このディボーショナルを視聴するすべての人に心からのクリスマスの挨拶をお伝えします。大官庁会と十二使徒定員会の会員、その他の中央幹部、中央補助組織会長会の皆さんがこの会に出席していることに感謝します。このクリスマスディボーショナルの音楽はタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団が提供します。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンです。これから合唱団と皆さんで一緒に賛美歌127番巻人羊を歌います。続いて四十人のケネス・ジョンソン長老が開会の祈りを捧げます。その後合唱団が一人の緑子が我々のために生まれたを歌います。
天の父なる神様、私たちは心をへり下ってここに頭を垂れ、あなた様の偉大さと栄光を称えます。そして私たちが神の子供であるという知識に感謝しております。愛する御子主イエス・キリストに感謝しています。この世に来られ、死すべき肉体をまとい、神の子供たちすべてのために犠牲を払ってくださった。そして私たちが永遠の命を得るための機会を与えてくださった御子に感謝します。生ける預言者に感謝しています。今この時代を管理しておられる いるモンソン大官庁に感謝しています。大官庁の上に祝福ありますように。あなた様の力により高められ助けられ、また忠実な生徒たちを導くことができますように。また十二使徒たちにも感謝しています。彼らと彼らの家族をどうぞ祝福してください。フランセス・モンソン姉妹のためにも特別に祈ります。特別に祝福され強められますように。この季節にあたって実家から家から遠く離れている人のために祈ります。また自由を失っている人たちからたちにも祈ります。のためにも祈ります。福音を述べ伝えている人が彼らが祝福されますように、そして真理の光を伝えることができますよう祈ります。また音楽を通して主を賛美する人々のためにも祈ります。彼らの発表が神聖なものとして聖別されますように。私たちの心を感動させてくれる彼らの音楽、そして彼らを祝福してください。そして今晩この時が祝うためだけの時間にならず、私たちが啓示を受ける時間となりますように。そして恩子を思い、この時を、活用して多くの人々に手を差し伸べることができますように、助けることができますように。そして祝福がこの集まっている人々の上にありますように、心から感謝し、へりくだり、恩子イエス・キリスト、主イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
We shall now be pleased to hear.
これから大官庁会第二顧問のディーター・F ・ウークトドルフ官庁からお話を伺います。ウークトドルフ官庁のお話の後、合唱団が王清きよを歌います。歌の後、私が話させていただきます。私の話の後、合唱団がベツレヘムはどれほど遠いのを歌います。
第二次世界大戦の後、私は家族としばらく東ドイツのツビッカオに住み、そこで末日聖徒イエス・キリスト教会と出会い、会員になりました。教会は集会所として改装された小さな家でした。そこで会員と共に救い主を礼拝し、バプテスマの誓約を新たにしました。この礼拝堂の素晴らしい特徴の一つは、美しいステンドグラスです。救い主を描いたものと、天の御父と御子が預言者ジョセフ・スミスを訪れる場面を描いたものです。少年の頃、よくその窓を見上げて、特別な御霊を感じました。古風で趣のあるその集会所が大好きでした。その建物に漂う特別な気持ちは、クリスマスの時期には一段と強くなりました。暗い冬の夕べには部屋の香りは一層甘く感じられ、音色は柔らかく、明かりはステンドグラスに反射し、ますます輝いて美しく見えました。この建物の中で感じた御霊のおかげで、私はこの小さな家を決して忘れないでしょう。何年も経って、私たちが教会員になって最初の時を過ごした大好きなこの教会堂が取り壊され、高層アパートが建ったことを知った時には、とても悲しくなりました。建物を取り壊すことを決めた人々に悪気はありません。その家が小さな生徒たちの集まりにとって、どんな意味を持っていたかは知らなかったでしょうし、他の建物と同じに見えたことでしょう。しかし、それが礼拝の家、喜びや友情の家、神聖な礼拝堂として見えたなら、すなわち、幼い頃の私が見たように見えたなら、彼らは違う決定を下したかもしれません。サンテグジュペリの小説、星の王子様には、次のような鋭い観察があります。大人の人たちと来たら、自分たちだけでは何一つわからないのです。始終、これはこうだと説明しなければならないようだと、子供はくたびれてしまうんですがね。後に、賢い狐が星の王子に大切な真理を語ります。さっきの秘密を言おうかね。何でもないことだよ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。神聖なものが目でも心でも見えないことは、時の初めから人間の欠点でした。聖典にはこうあります。ある人々が大いに価値あると思うことを、他の人々が何とも思わないで足の下に踏みつけることがある。最も尊くて神聖な事柄がすぐ目の前にあるのに、見えなかったり見ようとしなかったりすることがあります。クリスマスの素晴らしい尊い時期は特にそうかもしれません。クリスマスは美しい季節です。木には鮮やかなイルミネーションが光り、店先は華やかに飾り付けられ、街は愛する人へのプレゼントを買い求める人で賑わいます。このような人目を引きつけるディスプレイや飾りは美しく、心を高めてくれますが、もしそれしか目に入らないとすれば、私たちは目の前にあるものを見逃しているのです。 そのつもりはなくても、責任、約束、たくさんの用事をこなすことに追われるあまり、最も大切で神聖なものを心で見ることができないことがあります。救い主が地上で教え導かれた時でさえ、多くの人は目の前を歩かれている主が分かりませんでした。なぜ主が見えなかったのでしょうか。イエス・キリストは家畜のいる馬小屋で生まれ、郊外の小さな町でお育ちになりました。普通の形でのこの世の教育は受けず、哲学、美術、文学を俗世の学校で学んでもおられません。主の教えを聞いた人の中には、主が教育をどこで受けられたのかと疑問に思う人がいました。この人は学問をしたこともないのに、どうして律法の知識を持っているのだろう。この人はこの知恵をどこで習ったのか。この人は大工の子ではないか。母マリアといい、兄弟たち姉妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。こんな数々のことを一体どこで習ってきたのか。見識がある人や高慢な人、この世の学問を信頼している人には主が見えませんでした。キリストイエスは裕福ではなく、政治的な職にもついておられませんでした。ローマ人に征服された国に住むつましい人々と共に生活し教えられました。そのため当時の政治家の目には、注目に値する人物には見えませんでした。政治家たちは世の中を動かすのに忙しく、義を説く謙遜な教師に注意を払いませんでした。イエスがピラトの前に立った時、その勢力あるローマ人帝督の目には、自分の政治的支配力を妨害する教師の姿しか映らなかったのです。商売や政治に勤しんでいた裕福な有力者たちにも主が見えませんでした。律法学者やパリサイ人、当時のその他の宗教指導者はメシアを探していました。彼らは聖文を研究していて、イスラエルを解放してくれるお方が来られるのを長い間待っていました。主の日を見ることを絶望し、来臨を求めて祈っていました。しかし自分たちが作った伝統にこだわり、独自の成分解釈によって視野が狭くなっていたため、民の中を歩まれたへりくだったお方が見えませんでした。イエスは彼らが期待していた方法では出現されませんでした。彼らはイエスが宗教学校を出ず、彼らのすべての教えは受け入れられなかったので、そのお方であるとは思えなかったのです。御霊に心を閉ざした独りよがりで教えを聞こうとしない人には主が見えませんでした。では誰が主を見たのでしょうか。シメオンという年老いた献身的な正しい男性はキリストを見ました。マリアとヨセフが幼子イエスを連れて神殿に来た時、シメオンは聖霊によってその子がまさにキリスト、糸高き者の子であることを知りました。シメオンは幼子を腕に抱き祝福しました。つましい漁師や労働者は主を見ました。病人、謙遜な人、悩んでいる人々は主を見て、イスラエルの救い主であることが分かりました。裕福で有力な人々の中にも教えを受け入れ、キリストを見ることのできた人がいました。ユダヤ人の指導者ニコデモや、裕福だったアリマタヤのヨセフ、主税人ザーカイがそうです。では私たちはキリストが見えるでしょうか。救い主を正しく認識できなかった人々について読むときに、その分別のなさに私たちは驚くことがあります。しかし私たちもこのクリスマスの時期や一年を通じて、多くの気をそらすものがあるために、救い主が見えなくなってはいないでしょうか。プレゼントや飾り、騒がしい宣伝など外的な障害もあるでしょう。 しかし、キリストが見えなくなっている原因が心にある場合も少なくありません。ある人は知的に優れているためにキリストから離れているかもしれません。膨大な知識をクリック一つで入手できる現代では、馴染み深いキリストイエスの話も、科学の進歩、緊急ニュース、人気のある最新の映画や本の洪水に埋もれてしまいかねません。生活にこだわりすぎて他のことをする時間を取らない人もいます。口では御霊に関わることを語りますが、それでも俗世に心を奪われていてキリストが見えないのです。パリサイ人のようにキリストを探しながらも、心では自分の考えや霊的な好み、意見が固まっていて死を認識できない人もいます。動機は良いものの、さまざまな形で与えられる聖なる御霊の啓示を見逃し、イエス・キリストについての証を受ける唯一の方法を見失ってしまうのです。クリスマスの中にキリストを見ましょう。クリスマスは喜ばしい季節、お祝いの季節です。全能の神が世をあがなうために一人子イエス・キリストを送ってくださったことを実感する素晴らしい時です。親切な慈悲深い行いや兄弟愛あふれる行いをする季節、人生、そして与えられた多くの祝福を振り返る季節、そして許したり許されたりする季節です。しかし何よりも神の子羊、栄光の王、世の永遠の光、人類の大いなる希望、私たちの魂の救い主、贖い主を求める季節にしましょう。生活を少しだけ整理して、清く、そして柔和なキリストを真心から謙遜に求めるなら、私たちはクリスマスだけでなく、一年を通して、主を見て、そして主を知ることができるのです。これらのことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
クリスマスの物語は愛の物語です。私たちがその物語を初めて聞いたのは創世の前でした。天の御父は私たちに愛する子供たち全員を幸福にする計画を話されたのです。御父は私たちを愛するがゆえに私たちに天を下らせ、各自の選択によってご自身の身元に帰らせることになさいました。正しいことを選ぶのは難しいので救い主が必要になるであろうと御父はおっしゃいました。私たちは皆自分の力だけでは死と罪から救われないだろうとおっしゃったのです。霊界における長子であったエホバは御父と私たちを愛するがゆえにその高貴な場所から地上に下り、私たちが経験するであろう試しを自ら経験し、私たちがエホバの戒めを守るほどエホバに 愛を示すことを条件に私たちを救おうとおっしゃいました。その戒めの中心となるのは御父と御子と神の子供たち全員を愛することでした。その話を聞いたとき、私たちの心は御父と御子に対する愛で満たされ、声を上げて喜び、お二方を称えました。以来この物語の栄えある瞬間、私たちを救い、ふるさとに導いてくださる幼子キリストの降誕について語られてきました。私たちが大切にしている霊を鼓舞する物語は、私たち、特に最も小さい者たちに対する御父と御子の優しい愛と心遣いを感じさせてくれます。ですから私たちはイエスの降誕に関するルカの記録を愛するのです。聞くたびに御父が私たちと全ての子供たちを愛しておられることを感じます。一つ一つの描写が愛のメッセージを現実のものにしているのです。イエスの母マリアは初めての我が子を優しく布にくるみ、貝羽桶に寝かせました。神から使わされた光り輝く御使いたちは、みすぼらしい羊飼いたちに遠い昔に約束されたメシアの降誕を宣言します。愛に満ちた天の御父から子供たちへの最も大いなる贈り物である御子を称えるために天の聖歌隊が使わされました。ルカの言葉を読むと、御使いたちの歌声の記憶が私たちの頭と心によみがえるかのようです。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らのを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな。身をすべての民に与えられる大いなる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。ルカが伝えるクリスマスの物語は、御使いたちの歌が約束しているように地の上に平和をもたらします。イエスの降誕に関する霊を鼓舞する物語にはすべてその力があります。預言者イザヤは幼子キリストが馬屋でお生まれになる数百年前にそのことを記しています。キリストが私たちを救い王の王になるためにお生まれになることを知っていたのです。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。 ヘンデルはイザヤによるクリスマスの物語に曲をつけました。聖歌隊によって歌われるその曲は幾世代もの人々の心を高めています。この曲を自分たちで歌う人もいます。今週私のワードの会員たちはこの曲を聖歌隊と一緒に歌う招きを受けました。私はイザヤの言葉を聞くときや歌うときに喜びと平安を感じます。主の贖いによってもたらされる主の愛と清めの力を受けるにふさわしくあるときにはいつでも主が降誕されたときに与えられた平和の約束は成就します。そして霊を鼓舞するクリスマスの物語はすべて私たちに対する主の愛を感じさせてくれます。天の御父はその愛ゆえにイエスの降誕の前から天使と預言者を通してクリスマスの物語を伝えられました。モルモン書の中でモロナイは神がそうされた理由を伝えています。見よ、神は永遠から永遠にわたって存在しすべてのことをご存知であるために見よ、天使たちを使わして人の子らを教え導きキリストの来臨について明らかにされた。キリストにあって良いものがことごとく来るのである。また神はキリストが来られることをご自身の口を通して預言者たちに宣言された。さて天使の働きによってまた神の口から出る一つ一つの御言葉によって人はキリストを信じるようになった。その結果信仰によって人は良いものをことごとく手にした。キリストの来臨までそうであった。それはキリストの降誕後の現在も同じです。私たちはキリストへの信仰により良いものをことごとく手にしています。クリスマスの物語はいつもキリストへの信仰を増してくれます。その信仰があると憐れみと救いというキリストの愛の使命のために貢献する決意が強められます。キリストを覚えることは主の降誕を称える季節には特に素晴らしいものです。キリストは来て子供を祝福し病人を癒されました。ご自身に従い天の御父の身元に帰る道を選ぶようすべての人をご自分を軽蔑した人をさえ招かれました。このクリスマスの季節にそして毎日の生活の中で私たちはクリスマスの物語に少し付け加えることができます。私たちは生ける預言者の招きを受け入れて道を見失っている人や戻る道を探そうとしている人を助けることができます。ふるさとへ帰る道の途中で会う人にふるさとへの唯一の道である福音を伝えましょう。救い主がされたようにそして今も私と共に行いなさいと言われるように疲れた人、飢えた人、孤独な人を励ましましょう。そうすれば彼らは主の愛を感じ神の身元に導こうとしておられるのを感じるでしょう。キリストの降誕の物語はキリストがどのようなお方であるかを教えてくれます。その物語は私たちの重荷を軽くし自分を忘れて人の重荷を軽くするように導いてくれます。この物語は毎日を最高のクリスマスのように感じさせてくれるでしょう。私たちは救い主から認められ感謝されていると感じるでしょう。私たちが救い主の代わりに助ける人は望みさえすれば彼らに差し伸べられた主の御手を感じるでしょう。ベツレヘムでマリアに生まれた幼子は神から使わされた完全な神の御子であり御父のように私たちを完全に愛しておられること、エホバは罪と悲しみから逃れる道を開くためキリストとして来られたことを証しします。私たちがその道を選びできるだけ多くの人が神の身元に帰れるよう助けることができますように。 イエス・キリストの御名により、アーメン。
美
しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団の皆さん、そして今晩集ってくれた皆さん一人一人に感謝します。それではこれから愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁のお話をお聞きします。 トーマス・S・モンソン大館長のお話に続いて、合唱団が賛美歌118番、清しこの夜を歌います。会衆の皆さんも3番から一緒に歌ってください。その後、閉会の祈りを中央諸島教会会長のチェルルシー・ラント姉妹が捧げます。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩皆さんと共にここに集えることに感謝をしています。皆さんと同じように私も聖歌隊と管弦楽団による素晴らしい音楽に加えて、ハイリング館長とウクトトルフ館長のメッセージに感動し啓発されました。賛美歌の歌詞には、時は跳ねもて飛び去りゆくとありますが、全くその通りです。早いものでもう1年が過ぎ去り、またクリスマスの季節がやってきました。最近過去のクリスマスのことを回想していて気づいたのですが、1年中でクリスマスほど感動的な思い出をたくさん残してくれる季節は他にありません。心に残るクリスマスは通常物質的なものとはあまり関係がなく、家族や愛、また慈悲や相手を思う気持ちが関係してきます。クリスマス商戦や異なった宗教観を持つ人々の反対によって、この祝日が持つ意味は希薄になりがちです。またクリスマスの準備にあたふたとして、他の機会には味わえない特別な御霊を感じる機会を逃してしまう可能性もあります。私の話はこうなることを恐れている人たちに希望を与えるものです。この季節に多くの人は欲張りすぎてしまいます。自分の持つ時間と力ではできないことまでもやろうとしてしまうことがあるのです。おそらく買わなければならないものをすべて買っていたら、お金がいくらあっても足りないでしょう。クリスマスの時期に私たちがしばしば感じるのは、ストレスとまた倦怠感と疲労です。しかしこの時期は、ベツレヘムで幼子が誕生したことを素直に喜ぶべき時なのです。とはいえ、普通時間と労力を奪う困難や懸念事項がある時でも、この季節の特別な御霊は何らかの方法で私たちや皆さんの心に、また生活に入り込んでくるものです。ずっと昔、クリスマスの時期に経験した話を読んだことがあります。それは人であふれかえったジョージア州アトランタ空港での出来事でした。悪天候のため空の便にはかなりの遅れが出ていました。空港はクリスマスの旅行客でごった返していました。ほとんどの人はふるさとに向かおうとしていました。1970年の12月のことです。深夜になると搭乗待ちの人たちはチケットカウンターに群がりました。笑顔などとっくの昔に忘れてしまっている係員に心配そうに問い合わせています。係員も家に帰りたいのです。硬い椅子の上で工夫して仮眠を取っている人はわずかで、大抵の人は新聞雑誌類の売店に集まって本を静かに読んでいました。この様々な人たちの集まりに唯一共通点があるとすれば、それは孤独感でした。息の詰まるような孤独感を逃れる人は誰もいませんでした。しかし他の旅行者からは一定の距離を置くというのが空港での暗黙の了解ですので、他の人と関わるよりは一人でいた方がいいと誰もが思っていました。その結果、悲観的で落胆した旅行者の愚痴が嫌でも耳に入ってくることになります。当然のことながら、どの便も乗りたい乗客は定員を上回っています。時々便が出ることがあっても、搭乗できる人はごくわずかで、大抵の人は乗れません。誰が乗るかは、キャンセル待ちであるか、予約確認済みであるか、ファーストクラスであるかによって決まっていきます。それによって財力や権力、影響力、先見の明がある人とそうでない人との区別が明白になるのです。アトランタ空港の67番ゲートは、この大空港のあちこちで起こっていることの尺図でした。ガラス張りの小さな部屋は、ニューオーリンズやダラス、アメリカ西部に行こうとする客で 溢れ返っていました。幸運にも二人で旅行している人は例外として、67番ゲートでは会話はほとんどありません。あるセールスマンは観念したかのように宙を見つめています。若い母親はぐずる赤ん坊をあやそうとして優しく揺らしています。その中に仕立てのいいグレーのフラネルスーツを着た男性がいました。周りの乗客の様子は眼中にはないかのようです。我が道を行くという態度でした。彼は書類の作成に追われていました。おそらく年度末の決算の計算でもしているのでしょう。神経をすり減らしている隣の乗客は、この男性をクリスマスキャロルのエベニーザー・スクルージでもあるかのように見ていたかもしれません。突然、比較的静かだった空港が騒がしくなります。どう見ても19歳ぐらいにしか見えない軍服姿の若者が、係員と激しいやり取りを始めたのです。彼が手にしているチケットは優先順位の低いものでした。ニューオーリンズ行きの便に乗せてもらえないかと係員に泣きついています。そうすればルイジアナの片田舎にある故郷にバスで帰れるのだそうです。係員は疲れ切った様子で、ほとんど見込みはないこと、24時間かそれ以上待たなければならないことを伝えました。若者は取り乱しました。クリスマスが終わるとすぐに自分の部隊はベトナムに派遣されるのです。ベトナム戦争が激化している時代でした。この便に乗れなければ、二度と故郷でクリスマスを過ごせないかもしれません。先のビジネスマンも、社外費の書類から目を上げて話に耳を傾けていました。係員が同乗し、後ろめたさすら感じている様子でした。しかし同乗はできても希望を与えることはできません。若者は搭乗デスクの近くに立ったまま、混雑した室内を見渡しました。助け舟を出してくれる人がいないか必死で探しているようでした。ついに係員は搭乗準備が整ったと告げました。長時間待っていた旅行客は一斉に立ち上がり、所持品を集めると待機している航空機へ続く狭い廊下を重い足取りで歩いていきました。20席、30席、100席と席は埋まっていきます。係員は取り乱している若い軍人に目を向けると、仕方がないといった様子で肩をすくめました。どういうわけか先ほどの会社員が残っていました。彼は前に進み出ると係員にこう言ったのです。確認済みの乗車券、搭乗券があるのですが、その若者にお譲りしたいと思います。係員は信じられないといった目つきでこの男性を見つめ、それから若い軍人に手を招きました。この若者は言葉をなくし、涙が頬を伝わりました。そしてこのスーツを着た男性と握手をしました。男性はこうささやきました。幸運を祈ります。素敵なクリスマスを。お元気で。航空機のドアが閉まり、エンジンがうなり声を立て始めると、その男性は背中を向け、カバンを取り、24時間営業のレストランへととぼとぼと歩いていきました。アトランタ空港の67番ゲートで待っていた何千人もの人々の中で、この出来事を見た人はほんのわずかでした。しかし目撃した人々からは、不機嫌な気持ちや苛立ち、反感といったものはすべて消え失せ、心地よい満足感が残りました。見ず知らずの人に対する愛と思いやりの行為が、人々の心にクリスマスの精神を思い起こさせたのです。離陸する航空機の明かりは星のようにきらめき、機体は暗闇の中に消えていきました。赤ちゃんはもう母親の膝の上で静かに眠っていました。おそらくしばらくすれば別の飛行機が飛び立つでしょう。しかし、あのやり取りを目撃した人々は苛立ちを抑えることができました。67番ゲートのあの小さなガラスとプラスチックの馬小屋の中には、心地よい満足が辺り一面に穏やかに残っていました。兄弟姉妹の皆さん、余分に物事をはかどらせようとして急ぎ焦っても、あるいは義務感から贈り物を買っても、この季節のもたらす真の喜びを見出すことはできません。真の喜びを得るには、世の救い主から霊感を受けて愛と憐れみを示すのです。主はこうおっしゃいました。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、私にしたのである。 この喜びあふれる季節に人間同士の不和が忘れられ、敵対心が和らげられますように。この季節に楽しみを感じながらも、助けの必要な人々や苦しんでいる人々を思い起こすことができますように。私たちが人から許されたいと望むように、私たちも自分たちを不当に扱う人を許すことができますように。神の恵みが私たちの心にあふれ、愛が私たちの家族に行き渡りますように。この休暇の季節、私たちは贈り物を買うために自分のお金をどのように使おうかと考えますが、周囲の人にクリスマスの真の精神をもたらすため、自分たちの時間をどのように使うかということについても計画を立てましょう。救い主は惜しみなくすべての人にお与えになり、主の贈り物には計り知れない価値がありました。主は地上で教え導かれた時に病人を祝福し、目の不自由な人を見えるように、耳の聞こえない人を聞こえるように、動けない人を動けるようにされました。清くない者には清さを、また亡くなった人を蘇らせました。落胆している人々に希望を、暗闇の中にいる人には光をお授けになりました。主は私たちに愛と奉仕と命を与えてくださったのです。クリスマスの時期に感じる御霊とは何でしょうか。それは主の御霊、すなわちキリストの御霊です。なんと静かに、なんと静かに、驚くべき贈り物が与えられたことだろう。神は天の恵みを人の心にお与えになった。この罪の世では主が来られる音を聞く人はなくても、柔和な人々は主を受け入れ、キリストは静かに入ってこられる。主の誕生を祝うこの季節、キリストの純粋な愛を胸に、主の辿られた道を歩みましょう。それと同時に、主が今も生きておられ、いつも世の光であられること、またこう約束されたことを忘れないようにしましょう。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。兄弟姉妹の皆さん一人一人に、私からの愛と祝福を送ります。皆さんが素晴らしいクリスマスを送れますように。愛と思いやり、平安が皆さんの心と家庭の中にありますように。心が沈んでいる人々が、慰めと確信をお与えになる主からしか得られない癒しを受けて立ち上がることができますように。日々の生活にキリストの御霊があれば、この季節にとどまらず一年を通して全人類への思いやりと愛を感じることができることでしょう。このような経験と祝福に預かることができますように、私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Our Father in heaven,
天のお父様、この美しい夕べに感謝いたします。御霊が共にあり、感謝いたします。愛と導きに満ちた一つ一つのメッセージに感謝いたします。どうぞこれからも話をしてくださった一人一人の兄弟たちが守られますように、イエス・キリストの誕生とその導きとメッセージとその使命に、また一人一人のためにしてくださった贖いの犠牲に感謝いたします。今日感じたこの御霊を一人一人が持ち帰り、愛と平和と希望に満ちた心で生活を続けていくことができますように、
be more of who thou would have us be, and in so doing that we might be able to reach out to others around us.
そして必要を、何かを必要としている人々に気づくことができますように、福音に心から感謝しています。今夜共に御霊がこれからもありますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。